エルサレムにおろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで、一日彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。その子は大使と律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そして、あだけり、鞭打ち、十字架につけるため、不法事に引き渡します。しかし、人の子は三日目にも迎えます。その時、ゼベダイの子たちの母が、子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子が、あなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるように、お言葉をください。けれども、イエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らは、できますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし、私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の十人はこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振ります。あなた方の間では、そうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う人は、みんなに深いものになりなさい。あなた方の間で、その先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのは、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人たちのための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。
おはようございます。
おはよう
ございます。遠くから近くからようこそいてくださいました。神様はあなたを愛しておられます。またあなたにしかできないことをさせようとして、素晴らしい計画をお持ちだというところであります。お祈りいたしましょう。心を合わせてくださると感謝です。天と地とその中にあるすべてのもの、海も山も川も、またすべての生きとし生けるものをあなたはお作りになりました。美しい草花を見るときに、同じデザイナーがこの私をもデザインしてくださり、また世界でただ一つしかいない、一人しかいない世界でただ一つの花として、私たちを特別なオーダーメイドで作ってくださっていることを覚えます。神様、どれほどあなたは私たちを愛してくださっていることでしょうか。手を見上げるときに、すべての月星太陽が人間のために備えられています。またこの地球上のすべてのものも、私たちが豊かに生きるために本来作られたものでありました。しかし私たちは神様に背を向け、神様を中心とした神の国ではなく、自分を中心とした自己中心な私の国を作ることを目指し、その結果神様、あなたとの絆を失ってしまいました。虚しさ、また孤独、また神様は死への恐れ、そのようなものが私たちを捉え、妬みや憎しみや殺意や怒りの中で、私たちはそれぞれの人生を生きることになってしまいました。しかし憐れみ深いあなたは、罪のないお一人子イエス様をクリスマスに私たちのために使わせてください。赤ちゃんとしてその方が私たちを訪れてくださいました。すべてのものの作り主であるあなたが、私たちと同じ生身の肉体を持った人間としてこの地に来てくださり、まさに人となられた生ける神ご自身として、イエス様はこの地上を歩まれました。今日も聖書の中に見ていきますが、イエス様がクリスマスにお生まれになったのは、エルサレムの十字架の死を目指しての旅でした。それは 私たち一人一人の贖い、罪の償いのための旅であります。どうぞ私たちが罪の許し、体のよみがえり、常しえの命をいただくことができるものとなりますように。また神の国を立て上げていく働き人の一人として主を加えていただけたら幸いです。主を語りください。主の声は聞いております。お盆の季節ですけれども、愛する方々を先に天に送られたお一人お一人の上にあなたの慰めがあり、そしてあなたの導きが支えがありますようにと願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は神の国で偉い人という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれておりますが、今私たちが読み進めているのは新約聖書の一番最初のマタイの福音書という書物です。マタイの20章の17節から28節のところを読んでいただきましたが、前回のことを覚えていらっしゃるでしょうか。朝から働いた人と夕方ちょろっと働いた人がいましたけれども、同じお給料をもらっていくという話が、例え話がありました。そのことを通して神の国の報いというのは、私たちの頑張りとか努力とかどれだけ長い時間働いたとか、そういうことにかかわらず、ただ神様の恵みによって与えられるものだということを覚えました。罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、それが一度なりであるとすれば、そして神の国で長く働くことが祝福であるとすれば、神の国では後のものが先になる、先のものが後になる、早くからたくさん犠牲を払って働いた人が後になったり、後からちょっと来て、そして少しだかり報酬させていただいたものが先になったり、そのような大どんでん返しが神の国では起こるということが言われておりました。20章の17節から今日読んでいただきましたが、イエス様の目がどこに向けられているでしょうか。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたかとあります。前原翔太神学生も引用しておられましたけれども、エミー・カーマイケルという宣教師がかつてインドで活躍なさいました。その方がエルサレムに向かってトワーチエルサレムという詩の歌を書いておりますけれども、イエス様はまさにエルサレムに登ろうとしている、クリスマスに生まれたのはそこに向かっての旅が始まるというところでした。そして今この福音書も後半になってきておりますが、いよいよエルサレムに向かって御顔をまっすぐに向けられ、そこに焦点を合わせて、そこに向かって最終的な皇帝を登っていかれる姿があります。オリンピックがなされておりますけれども、この最後のところで、力を振り絞ってゴールを目指していく、そんな場面でしょうか。イエス様は、エルサレムに登ろうとしておられた。それは十字架の死が待っている場所です。そして多くの苦しみや裏切りや、また引き渡しが待っているところです。そこに向かってイエス様は旅をしておられました。そして十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話していかれます。18節から19節に、十二弟子たちだけを呼んで特別にこっそりと話された、その内容があります。イエス様の心の内が十二弟子に解き明かされています。18節、さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。死を覚悟している、その言葉ですね。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。そして人の子は、イエス様はご自分のことをよく人の子と言われますが、人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡される。そして彼らは人の子をイエス様のことを死刑に定める、 とはっきり定められ、語られています。十字架というのは一番、悲惨な、極悪な犯罪人が恥さらしのように殺されていくその死刑の道具であります。今でこそアクセサリーになっていることもありますけれども、しかし本来十字架というのは死刑の道具であります。人の子は十字架という死刑に定められていく。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。ドメスティックバイオレンスとかいじめとか虐待とか、そういうものがすべてイエス様に向けられていくのです。あざけり、お前が救い主なのか、救い主だったら自分を救ってみろとか言ってですね、散々バカにされます。鞭打たれます。もう背中も体中も鞭の、この耳ずばれというかその鞭の跡でですね、血が吹き出てですね、身が切れてしまって、本当に悲惨な、状況になります。そして十字架につけるために異邦人に引き渡します。十字架の死、そこに至る苦しみ、受難、そしてその後にあることを主は前もって予言されていかれます。しかし人の子は3日目によみがえります。十字架と復活がセットになって予言されています。十字架の死だけであれば、今日世界中にキリスト教会がこれほど広がることはなかったでしょう。しかし十字架の死の後、お墓への葬りがある、しかし墓が終わりである方ではありませんでした。死が終わりである方ではありませんでした。人の子はイエス様は3日目によみがえる、復活なさると前もって主はたびたび語っておられました。その通りになったのです。やがて私たちはこの福音書の中でも見ていきますが、金曜日にイエス様は十字架につけられていきます。そしてその日の夕方には息を引き取られます。そして速やかにお墓に埋葬されていきます。金曜日、土曜日、そして日曜日、日曜日が3日目になります。そして日曜日に礼拝をしているのはなぜでしょうか。それはイエス・キリストが日曜日の朝早く墓の中からよみがえって復活なさった、死に打ち勝たれた、そのことを表す、ことであります。イエス様の復活までは当時ユダヤ教でありましたけれども、人々は土曜日に集まって礼拝をしていました。日曜日ではありませんでした。なぜ日曜日に礼拝のする日を変えたんでしょうか。それはイエス様こそ来るべき救い主、死にも打ち勝つことができるご利益がある、死に勝利するご利益、これこそが本当の救いだ、死に打ち勝つことができなければこの地上的な信仰宗教と同じです。しかしイエス様は3日目によみがえると言って死は終わりではない、復活ということをはっきりと予言していかれます。日曜日の朝早く主がイエス様がよみがえられたので、キリスト教会は土曜日に行っていた礼拝式を日曜日に変えて、そしてイエス様を神様として礼拝をしています。その意味が、2000年以上続いております。イエス様は並々ならない覚悟を持ってこれから死に向かっていくんだよ、いわば特攻隊でこれから飛び立って二度と帰ってくることがないというような状況の中で、本当に死を覚悟してそこに向かうんだというそのことを語られていくのです。ところが20節からのところを見ていきますと、非常にこの世的な、あまりにもこの世的な12人の弟子たちとその家族の特にお母さんが登場してまいります。いわゆるこの地上のあるいは自分の願いを叶えてくださいというご利益宗教であります。よく神社やお寺に行きますと心願成就という言葉が出てきます。 心に願っていることがその通り成就しますようにということを願をかける。何々大学に受験して合格できますようにとか、誰々さんと結婚できますようにとか、あるいは有名なあの会社に入社できますようにとか、あるいはこのところで重役とか社長さんになれますように、役員になれますように、あるいは、理事のメンバーになれますようにみたいな、そういうお願いがあまりにも多いんですと。商売繁盛とか家内安全とか無病息災とか、その類のお願いを、イエス様のお弟子さんたちとそのお母さんが、この場に及んで、イエス様が死を覚悟していよいよエルサレムに登っていって殺されていくということを語った直後に、そのあまりの落差に唖然としますが、イエス様ははるか高い天の御心を、神の御心をなさろうとしています。しかしこの地上のことしか考えることができない、天を見上げることができない、ゼベダイの子たちの母、そしてその子供たち、ヤコブとヨハネ、彼らは非常にこの世的なレベルで願ったり叶ったりということを期待しています。その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った、ゼベダイというお父さんがいたようですけれども、そのお母さんですね、そしてその二人息子、マタイの福音書で言いますとかなり前になりますけれども、ちょっとですね、見てみましょうか、マタイの福音書4章に戻ってみます。そこにはゼベダイの子たち、ヤコブとその兄弟ヨハネのことが出てきます。また4章の、21節のところを見てください。新改訳聖書の第3版ですと新約聖書の5ページになります。また4章の21節、そこからなお行かれるとイエスは別の2人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。ゼベダイというお父さんがいました。そのお父さんに二人の息子がいたのです。ヤコブとヨハネです。そしてお母さんももちろんいたんです。彼らはみんな漁師さんでした。プロの生業のプロフェッショナルとして、漁師でそれで生計を立てていたんです。ところがイエス様が彼らをお呼びになって、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言った時に、分かりましたと言ってお父さんも、仕事も、網も全部残してイエス様についていった、その2人であります。ゼベダイの子はヤコブとその兄弟ヨハネであります。今日のところに戻っていきましょう。そのゼベダイの子のヤコブとヨハネのお母さんが登場します。お母さんというのは非常に母性的な、本当に献身的な愛も持っていらっしゃいますが、同時にそれは非常に自分勝手なというか自己中心的な、限定された、あるいはちょっと歪んでしまった、その偏愛といいましょうか、偏った愛というかですね、自分の子供は特別扱いしてしまう。どうしても他の人と自分の子供を比べたときに、自分の子供だけは特別に神様に祝福していただきたいとか、特別に幸せになってもらいたいとか、特にその思いが強いんですよね。どこの国でもそうです。韓国に行っても受験の季節になりますと、教会の祈祷会に、祈祷員にですね、若い方から年配のお母さんまで、おじいちゃんおばあちゃんまで来てですね、蒼天祈祷会で祈るんです。一生懸命息子が、孫が、娘が良い大学に入学できますようにしようとか言ってですね、すごいんですよ。日本以上に東南アジアのいろんな国々はですね、学歴社会ですから、どこどこ大学に入ってないともう本当に人間と思われないような世界がありています。ちょっとゼベダイのお母さんは、それに似ているところがあります。あまりにも自分の息子たちを可愛がり可愛がり可愛がり、そして密かにずっと願っていたことをいよいよ口にします。イエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言います。 本当に礼儀を尽くしてですね、日本的にならばこう袖の下というかですね、何か、贈り物を持ってきたような状態でしょう。そしてお願いがありますと言ってですね、丁寧に、まあ、土下座してお願いしているようなものです。イエス様が彼女に、お母さんにどんなお願いですかと言われますと、彼女は言います。ついに言ってしまいます。かなり言うのどうしようかなと迷っていたと思います。でもついに言ってしまいます。私のこの二人の息子が、ヤコブとヨハネが、あなたの御国で一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。神の国でイエス様が王様になるとすれば、そのユダヤ人とサダイ人にしてくれと言います。自分の二人の息子、皆さんはこの祈りの願い、祈りのリクエストをどういうふうに受け止められるでしょうか。一言ではないところもあるかもしれませんね。やっぱりこのうちの娘には、うちの息子には出世してほしいとかですね、幸せになってほしいということで、ものすごい願をかけてですね、ひたすらひたすら願い続ける母親のその願い。私の母親は、まだキリスト教ではありませんが、十字架に祈りますよ。クリスチャンの十字架に祈ってる人はあまりいないんですけども、下手な信仰宗教の人がよっぽど祈ってますよ。十字架に祈ってるんですよ。本当に真剣にずっと汗かきながらですね、扇風機とかエアコンつけてるんですけども、このゼビダイのお母さんはですね、本当にもうすごい熱心ですね。求めなさい、そうすれば与えられます。じゃあ求めます、大きく求めます。私の二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉ください。あまりにもこの世的じゃないですか。イエス様これから十字架にかかろうとしてるんですよ。それなのに、あなたの右と左にうちの息子とか言ってるんですよ、このお母さん。それで、ですね、さっきのところですね、20節を見てください。お母さんだけじゃないんです、息子たちも一緒につるんでるんです。20節、その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来たとか言います。お前たちかわいいかわいい、お母さんが お願いしてあげるからね、右と左につけるようにね、お母さんよろしくねみたいな感じで、もう息子と母親がですね、もう結託してですね、強い絆の中で、もう一心同体となってですね、まさに、願うわけです。お母さんだけじゃなく息子たちも願ってるんです、それ密かに。そしてここではもう明らかあからさめに願います。他の12人いたんですよ、うち弟子は。だけどその他の10人を先駆けして、抜け駆けして、自分たちだけが一番右と左につけるようにと、この立身出世を願う、この姿があります。それに対してイエス様はどのようにお答えになっていくんでしょうか。22節けれども、イエスは答えて言われます。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私が飲もうとしている杯を飲むことができるのか。これから私は自分でも苦すぎて、あまりにも苦すぎて、この杯を私から取り除いてくださいと祈らずにおれないような、その十字架に至る恥と苦しみと虐待の中で、犬殺のように殺されていく、その飲もうとしている杯を、そして神様に見捨てられるという一番恐ろしい、そして黄泉に下る、地獄に落とされるという一番恐ろしい杯を飲むことができるのかとイエス様はおっしゃるのです。しかし人間というのは非常に頑固なところがありますね。22節の最後に彼らの答えを見てください。ヤコブとヨハネは
言います、できます、飲めます、私たち苦い杯飲んでみせます、必ず飲めますと彼らは豪語するんです。できますと言ってしまうんですね。ものすごい自信ですね。それしてイエス様はおっしゃいます。あなた方は私の杯を飲みはします。実はこの後聖書を読んでいきますと、このゼベダイの子の2人の息子たちがどういうこの後人生を送っていくのかということが出てきます。それを見ていきますと、確かにある面で少し苦い杯は飲んでいく2人であります。例えばヤコブという人物は使徒の中で最初の殉教者になっていきます。使徒の働き12章1節2節あたり見ますと、ヘロデという王様に殺されていくヤコブの姿があります。ヨハネはどうか。ペテロと一緒に牢に入れられたりもしますが、その時は助かります。しかし晩年にはパトモスという島に、島流し流刑のその中で、その島でこの心臓の人生を終えていくということになります。あなた方は私の杯を飲みはします。それぞれに飲まなければいけない、味わわなければいけない、受け止めなければいけない苦しみというものがあるのです、生きている限り。しかしそれとイエス様の飲もうとしていることとは違うというのです。あなた方は私の杯を飲みはします、しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではない、私の父によってそれに備えられた人々がある、そのように主はおっしゃっていかれます。そして注目すべきは次の24節です。そのやり取りを聞いていた他の10人の弟子たちはどんなことになったでしょうか。このことを聞いた他の10人はこの2人の兄弟のことで腹を立てたと書かれています。ご立腹です。つまり同じ野心があったということでしょう。おい抜け駆けするなよ、何勝手に先走ってやってるんだ、俺たちだって右と左になりたいんだよ、俺たちがナンバーワンになりたいんだよ、お前先に抜け駆けするなよって言って怒り始めたんですよ。それがご立腹の理由です。あまりにもこの世的な、あまりにもこの世的な弟子たちの姿がここにありますし、私たちの姿ではないでしょうか。私は教会の役員になりたい、私は理事になりたい、私はなんか委員長になりたい、私はと言ってですね、まるでこの世の人たちと同じように、神の国で偉い人はトップに立ってああしろこうしろと言ってですね、多くの人たちに仕えてもらう人が一番偉いと勘違いしているこの弟子たちと私たちの姿がここにあります。結論的にイエス様は何とおっしゃっていくのでしょうか。物分かりの悪い弟子たち、お母さん、また私たちにイエス様はどんな言葉を語ってくださるのでしょうか。25節、イエス様という方は本当に優しい方ですね。ダメじゃないかそんなの、お前もダメだとか言って怒り狂ったりしないんですよ、イエス様は。25節、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われます。みそ場近くに親しく呼び寄せておっしゃるのです。君たちよく知ってるよね、異邦人の支配者たちはどんな風に振る舞うのか。異邦人の支配者たちは彼らを支配し、そして、ね、偉い人たちは彼らの上に立ってトップに、その一番上のところにですね、座を占めて、そして彼らの上に権力を振るう、これがこの世的に一番偉い人でしょう。いわゆる平社員ではなくて部長とか課長とか係長とかそれがあるんですね。で病院で言うならばその、なんとか、センター長だとか、院長だとか理事長だとか、そういう世界ですよね。しかしイエス様おっしゃるんです。26節、あなた方の間ではそうではありません。
神の国の兄弟姉妹の中に召された人たち、神の国の働き人となったあなた方の間ではそうではない。あなた方の間で偉くなりたいと思う人がいますか？そういう人はみんなに仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたい、トップになりたい、一番になりたいと思う人がいますか？そういう人はあなた方のしもべになりなさい。イエス様が来たのは仕えられるためではないですよ。私が来たのは仕えられるためじゃなくて、かえって皆さんに仕えるため、皆さんにサービスするために来たんだ。また多くの人のための贖いの代価として自分の命でさえも与えるために来たのだ。それと同じだよとイエス様はおっしゃるのでありました。結論を申し上げます。神の国で一番偉い人は誰でしょうか？イエス様のように下に立って皆に仕えるものであります。サービスする人です。上に立って偉そうにですね、あれしろこれしろと命令する人ではなくて、一番下に立ってしもべとして皆さんに仕えていく、サービスしていく、それがイエス様がなさったことですよね。キリストの弟子であるならば、そのキリストの御足に倣ってイエス様と同じように上に立つのではなくて下に立って皆さんに仕えていく、皆さんに奉仕をしていく、仕えていく、サービスしていく。
私は四国の高知県で生まれ育ちましたが、20歳過ぎからですね、10年ほど前までですね、愛知県にいましたね。で、愛知県の豊橋というところにいたんですが、愛知県名古屋近辺の文化ではですね、喫茶店に行きますと朝モーニングサービスというのがあります。英語でモーニングサービスというと朝の礼拝のことなんですけども、全然違うんですよ。名古屋に行くと、名古屋近辺でモーニングサービスというと喫茶店で通用することなんですけど、これ全国に広がったらしいんですけど、とにかくですね、朝喫茶店に行くと飲み物だけ頼むんです。コーヒーだとか紅茶だとか。そうするとですね、ゆで卵だとかサラダだとか、いろんなものがついてくるんですね。で、朝ごはんセットがついてくるんです。で、ドリンク代だけでいいんです。これがモーニングサービス。どうでもいいんですけどね。とにかく私が言いたいのは、礼拝というのはサービスという英語で言うんですけども、まず神様が私たちにあなたのためにサービスしてくださったということです。まず神様があなたのためにもう本当に身を粉にして命がけであなたのお世話をして仕えてくださったということです。神がまず私たちをサービスして、もう最高のおもてなしをしてくださったんですよね。だから私たちもその神様に応えて、最高のサービスをしてくださった神様に最高のサービスを、礼拝を捧げる。これが本当の礼拝ですよ。神様に喜ばれる礼拝です。私たちが一生懸命熱心に何か一生懸命やったから神様が祝福してくださる、そういうことじゃないんですよ。私たちが何かを捧げる前に、私たちが一生懸命奉仕をする前に、まず神様が私たちを最高のおもてなしでサービスしてくださったわけですよ。私たちが愛する前に、まず神が私たちを愛してくださいました。だから私たちは神を愛するんです。私たちが奉仕する前に、まず神様が奉仕してくださいました。だから私たちは奉仕するんです。私たちが仕える前に、まず神が奉仕してくれて、仕えているしもべとなってくださったんです。だから私たちは神様にお仕えするんです。これがクリスチャンの動機ではないですか。神の国で偉い人はイエス様のように下に立って皆さんの縁の下の力持ちになる、使えるしもべになる、その人こそ一番偉いというのです。わかりやすい例えでこのことをまとめていきたいと思います。今日、かなり運動不足だとか、なんかいろんなことでですね、子どもたちの体力がかなり落ちていると言われますよね。骨が弱くなっているとか、華奢になっているとかですね、 背丈が伸びてるかもしれませんが、かなりですね、弱かったりします、弱ちかったりします。それでですね、学校で体育祭などというものをやりますと、で昔みたいに人間ピラミッドとか言ったりですね、人間がですね、こうこんな状態になって順番にこの下から順番にピラミッドを作っていってですね、やっていくとですね、途中でなんかこう怪我がアクシデントが起こりまして、結構下の人たちが骨折したりとか怪我したりして、もう人間ピラミッドは危ないからやめましょうみたいなことになっていますよね。昔の軍隊だったらそんなことでとか言ってる人にビシバシ聞かれたと思いますが、しかしこの人間ピラミッドをイメージしていただけると、神の国で一番偉い人が分かるんですよ。人間ピラミッドで一番体力のあって、一番がっしりとしていて、一番強い人はどこに座り位置しますか？一番上ですか？そんながっしりとした重たい人をですね、上に乗せたら下のものが保ったものじゃないですよね。下に弱っちい人が乗ると支えるんですか？一番下でなんか弱な人なんですよ、もうああってなんかブルブル震えながらうーって言って上の人たちを支えるんでしょうか？そんなことすることないですよね。一番がっしりとした体力に自信のあるしっかりした人が一番下になりますよ。そして皆さんの全体重を支えるわけですよ、一番下で。その人こそ一番強い人でしょ、一番偉い人でしょ。むしろ逆に人間ピラミッドの一番上に乗れる人はヘナヘナで、一番軽くてですね、もやしみたいな人で、乗ってるか乗ってないかわからないような人がですね、一番弱っちい人が一番トップに立つわけですよ。これが神の国なんですよ。神の国というのはみんなが喜べる場所なんですから、弱い人をみんなが支えるんですよ。一番強い人は一番縁の下の力をして全体重を支えるんです。だって強いんですから、がっしりしてるんですから、体重もあるんですから、重いですから、ちょっと上に行ったら余計迷惑ですよね。そうなんですよ、神の国で一番偉い人はイエス様のように縁の下の力持ちになれる人ですよ。誰に評価されなくても、誰に認められなくても、黙々とお膳立てをして、あたかも自分たちがやったみたいなことを思わせるんですけど、でもですね、実はもうかなりもう裏で動き回ってですね、もう全てがお膳立てされていたみたいな中でですね、使えるしもべがいたからこそ、そのいろんなことが動いていく。十字架にかかっていくということは、イエス様のような姿に見姿に変えられていくということは、まさにそういう使えられるものではなくて使えるしもべになっていくという、下に登る階段とか言いますけども、一番上にどんどんどんどん上がっていくんじゃなくてですね、どんどんどんどん降りていって、そして弱い人を支えて、弱い人を支えて、その人こそ神の国で偉い人というふうにイエス様が教えてくださっているように思います。人の子がイエス様が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるため、また多くの人のための贖いの代価として、身に覚えのない罪とか恥とか全部尻拭いをしてくださって、そしてその罪の負債を全部、身代わりに支払ってくださる、その贖いの代価として、自分の命を十字架で与えてくださる、それと同じだと主はおっしゃいました。お祈りの時を持っていきましょう。それぞれ、神様からの語りかけをもう一度思い返して、そしてどのようなレスポンスを応答をなさっていくでしょうか。神様の前にどんな祈りを、どんな願いを捧げていかれますか。ぜひこの世的な願いではなくて、この世的なご立腹ではなくて、神の国で一番偉い人はイエス様のように縁の下の力持ちなんだということを思いながらですね、また神様が本当に最善のサービスを、最高のおもてなしをしてくださった、だからこそ今の私たちがある、そのことを思いながら感謝と賛美の応答をしていけたらと願います。
そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。主イエスキリストの父なる神様、あなたがまず最高のサービスを、最高のおもてなしをしてくださいました。使えるしもべとなってください。すべてを十字架で捧げ尽くしてくださいました。私たちはそんな素晴らしいあなたにどんな礼拝を、応答の人生を捧げていくのでしょうか。どうか今与えられているものの中の一番最高のものを主にお返ししていくことができる私たちとなりますように。イエス様の御足に倣って、使えるしもべとして、縁の下の力持ちとして、神の国を確実に立て上げ広げていくことができる私たちとなりますように。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。